ほど司会者にローマ人への手紙4章の御言葉をお読みいただきました。このローマ人への手紙は紀元後55年頃イエス・キリストの弟子パウロによって書き記され、ローマにいるクリスチャンたちに宛てて差し出された手紙です。ローマ人への手紙1章から3章において、パウロは異邦人の偶像礼拝の罪とユダヤ人の偽善の罪、そして全人類の罪ということを鋭い口調で指摘しました。そこにおいてパウロは偽人はいない、一人もいないと言って、絶望的なまでの人間の罪の現実を強調することによって、人は全て立法を行うことによっては救われないことを明らかにしています。そのように人間の罪の現実を鋭く指摘した上で、パウロは新たに主なる神様の主体的な救いの御業、神様の義ということを打ち出していきます。それは人間の罪の現実の絶望状態から、新たに主なる神様による救いの希望への展開であり、古い旧約の律法の時代から新しい福音の時代への展開を意味します。1ページ前の3章21節を見ますと、しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されましたと記されています。ここにおいてパウロはしかし今やと述べていますが、この言い回しはこれから述べようとすることが今まで述べてきた人間の罪の問題とは全く正反対の事柄であり、それが神様による新しい御業であることを示しています。救い主イエス様がお生まれになる前の旧約聖書の時代においては、神様の救いに預かるということはモーセを通して与えられた律法を守ることでありました。そしてイスラエルの人々は一生懸命旧約聖書の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に示されている律法の規定を本当に努力して守ろうと努めたわけですね。しかし人間は自分の力ではその律法の規定を守ることはできませんでした。その律法の教えを守らなければ救われない、義とされないとしますと、守ることができないのですから、神様によって救われることが人間にはできません。律法は神の義、すなわち神様の正しい御心を明かしてきたのですが、人間はそれを守ることができませんでした。そしてついにイザヤ、エレミアなどの預言者たちの時代になり、もう人間はダメだ、良いことは一つもできない、その人間が救われるためには行いや努力ではなくて、神様がやがて救い主をこの地上にお使わしくださって、その救い主を信じることによって救いの道が開かれるということを預言者たちは言うようになったわけですね。そしてそれが何十年何百年という長い間待ち望まれてきたわけですが、パウロはこの3章21節において、しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって記されて神の義が示されました、すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です、そこに差別はありませんと述べています。ここで何度も述べられている神の義とは、神様の正しい御心のことですが、それ以上に主なる神様と人間との正しい関係をも意味しています。 ここでは特に人間を罪の中から救い出して神様との正しい関係に招き入れることと言えるでありましょう。神の義とは人間を罪の中から救い出して神様との正しい関係に招き入れることなのですね。それは神様の側から言えば人間を救って義なるものとする行為であり、人間の側から言えばこの3章22節に述べられていますようにイエス・キリストを信じる信仰による神の義ということですね。ここに至って神の義とはイエス・キリストを信じる信仰による義であることが明らかに示されています。神の義が人間にもたらされるための手段は信仰であるとパウロはここで述べているわけですね。神の義をいただくために人間の側でなすべきことは提供されているものを受け取るだけです。具体的に言えば自分の罪を心から悔い改めてイエス・キリストを信じることです。こうして神の義すなわち救いはこの3章22節後半に言われていますようにすべての信じる人に与えられ何の差別もないのです。神の選びの民としてのユダヤ人とそれまで神様とは無縁であった異邦人という人種的な違いを乗り越えて神様からの救いの恵みはイエス様を信じるすべての人に何の差別もなく与えられるというのです。これは極めて画期的なことであり救い主イエス・キリストの出現によって全く新しい時代が人類の歴史の中にもたらされたのですね。この神の義すなわち救いの恵みはイエス様を信じるすべての人にただで与えられるものですが主なる神様の側ではあまりにも大きな犠牲を払ってくださったのです。それはこの3章24節に示されている御子イエス・キリストの十字架による贖いです。この贖いとは本来奴隷を自由にするときに支払われる身の代金のことです。それは罪の奴隷となっている私たち人間を解放してお救いくださるための贖いの身の代金としてイエス様がご自分の命を十字架上に捧げられたことを意味しています。天の父なる神様は滅ぶべき罪人を憐れむ愛のお方であられるとともに義にして聖なるお方です。罪に対して徹底的に憎み怒られるお方でありながらなおかつ罪を犯した者を憐れみ何とかして救い罪を許したいと願うお方です。しかし正当な根拠なしに罪を許すことはできません。神様の義が示されつつしかも人間が義とされる方法はないものでしょうか。ただ一つだけあります。それは罪のない聖なるお方が罪人の身代わりに罰せられるという方法です。それで罪に対する罰を私たち人間に与える代わりに身代わりとしてイエス・キリストにそれを負わせその犠牲の上に立って罪の許しを宣言されるという方法です。イエス・キリストの十字架死はこのように天の父なる神様の義と愛の融合点であるとともに人間に対しては自らの罪に対する激しい痛みと悔い改めをそしてイエス様に対する信仰を要求するものなのですね。人は自らの罪を心から悔い改めイエス・キリストの十字架死と復活こそ私の罪のため救いのためと信じる信仰によって罪許され神様の御前に義なるものとみなされるのです。そのことをパウロはこの3章28節において人は律法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからですと言い切っています。ここにパウロは 確信を込めて信仰による義人ということを宣言しているのです。この信仰義人という救いの原則をパウロは次の4章において旧約聖書のアブラハムの霊に基づいて証明しようとしています。ローマ人への手紙4章1節を見ますと、4章1節を見ますと、それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。今から2000年ほど前のユダヤの国において、ユダヤ人たちは神を信じると言っても信じるだけで救われるはず、信じるだけで救われるはずはない、神がモーセを通して与えてくださった律法の規定を一生懸命守ることによって人間は救われるのだとみなしていました。それに対してパウロは立法を守ることが救いに預かることではなくて、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの真実が私を支え続けていてくださることを見出すことが救いに預かることだとパウロは述べたのです。そしてユダヤ人たちが最も尊敬していた二人の人物、アブラハムとダビデの信仰を通して、パウロは信仰義人という救いの原則を証明しようとするわけですね。その第一はアブラハムの信仰です。4章3節を見ますと、聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義、神の義と認められたとあります。この4章3節の鍵括弧の中の言葉は、パウロが自分で考えた言葉ではなく、旧約聖書の創世記15章6節から引用した御言葉です。ここに登場しているアブラハムはユダヤ人たちから信仰の父と崇められていました。ユダヤ人たちは自分たちがアブラハムの子孫であることを非常に誇っていました。そのアブラハムが実は行いによってではなく、神様を信じる信仰によって義とされ救われたのだとパウロは述べているのです。皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料の地図があると思いますが、お手元のその地図からも分かりますように、かつてアブラハムは偶像崇拝の町カルデヤのウルに住んでいました。そのアブラハムに今から4000年ほど前のある日、主なる神様が次のように仰せられました。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。アブラハムはその神様の言葉を聞きますと信じて、行き先を知らないで出て行きました。彼は信仰によって思い出の多いふるさとを後にし、主なる神様が約束してくださるさらに優れたふるさとを目指して旅立ったのです。アブラムとその一行が長旅の後に導かれたところは約束の地カナンでありましたが、そこにおける生活は決して順風満帆、平穏無事の良い条件に恵まれた生活ではありませんでした。このローマ人への手紙4章のところに手を挟んで、4章のところに手を挟んで、聖書の初めの方の創世記15章6節を見ていただきたいと思いますが、創世記15章6節を 見ていただきたいと思いますが、15章6節を見ますと、アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。これはどういう時であったのかと言いますと、紀元前2000年頃アブラハムのすべてが順調な時ではなく、むしろ神様がおられるのならどうしてと思えるような悩みの時に、アブラムは主なる神様を信じたのです。どういう時であったのかと言いますと、アブラムの甥にロトという人がいました。ロトはおじさんのアブラムと共にカルデヤのウルの町を旅立ってカナンの地にやってきたわけですが、自分の羊の群れのこと自分の羊の群れのことでトラブルが生じ、アブラムと別れて視界のほとりの不貧困の町ソドムに住み着いていました。時に東方のケドロラメル軍がソドムの町を襲ってきて、ロトとその家族も捕虜として連れて行かれてしまいました。ケドロラメル軍は完全武装した数万人にも上る連合軍でありました。ところがアブラムは創世記14章14節以降に記されていますように、彼の家で生まれた一族ロートしもべたち318人を召集してケドロラメル軍を追跡し、夜奇襲作戦をとって連合軍の中に攻め入っていき、彼らを打ち破り、ロトとその家族財産を取り戻してくるのです。しかし人は面白いもので、自分のことがうまくいった時や大きなことを成し遂げた後などにふっと心の中に空白が生じ、心がうつろになりがちです。アブラムは慣れない戦いにすっかり疲れ切っていたでありましょう。そして今普段の羊飼いとしての生活に戻った時、張り詰めていた状態から解放されるとともに放心状態になってしまったのではないでしょうか。まさにそのような時、アブラムの心に言い知れぬ不安が襲ってきたのです。アブラムはケドロラメル軍と戦って勝利を収めました。けれどもそのことによってアブラムはその強大な先制君主を敵に回してしまったわけです。ですから隊列を立て直したケドロラメル軍がいつ仕返しに来るか分かりません。アブラムはその恐れに取りつかれてまんじりともせず眠られぬ夜を過ごしていたのでありましょう。そうしますときに、過ごし方のことやまだ未知のことなどか次々に思い起こされて、何とも言えない心細さとともになかなか希望が実現されないという焦燥感が襲ってくるのでした。アブラムとその一族が神様の約束の地カナンにやってきてすでに5年以上が過ぎつつありました。しかし神様の約束は何一つ達成されず、いつ実現されるとも分かりません。主なる神様はカナンの地をアブラムとその子孫に与えてくださるその約束をしてくださいましたが、まだただの一粒さえ与えられていません。子孫を地の塵のように増し加えてくださると仰せられましたが、子供が生まれる気配など少しも見受けられません。主なる神様がアブラムにおっしゃったことは何一つ実現されていないのです。寒々とした失望感が砂漠を吹き抜ける風のようにアブラムの心の中を吹き抜けていきました。そのような状況の中で主の御言葉がアブラムに臨んだのです。この創世記15章1節を見ますと、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。 あなたの報いは非常に大きい。この主なる神様の御言葉によってアブラムはどんなに励まされたでありましょうか。そして主なる神様は彼を外に連れ出してこの15章5節において仰せられました。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫がこのようになる。アブラムはこの時何という深い感動を持って天を仰いだでしょうか。恐れはたちまちのうちに消え去り、深い感動が彼の心を満たしていったでありましょう。天地万物の創造者であられる主なる神様は、また天地万物の支配者であられます。その主なる神様が天と地の接するところにアブラハムを立たせ、一回の羊飼いに過ぎない彼に親しく望み、語りかけ約束してくださる。こうしてアブラムは主を信じたのであり、それでそれが彼の義と認められたのです。アブラムは主の約束を信じて、それを我が身に受け取ったのです。年齢の進んだ年老いた夫婦に子供が生まれるというようなことは本来ありえないことですよね。しかしアブラムは注意深く神様の約束を心に留めていきました。一つ一つの御言葉をあれこれと詮索することなく、一切のものを主の御言葉にかけていったのです。彼は望みえない時になおも望みを抱いて信じ、ただ主なる神様の真実のみを当てにしていったのです。そして主なる神様に栄光を期していったのです。ここからわかりますように、アブラムが何でも調子よく言っている時に主なる神様を信じたのではありませんでした。心から失意落胆して、いつ敵の復讐に遭うのか恐れの呪いでいている時に、主なる神様はアブラムの中から信仰を引き出すかのように、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾であると励まして、主を信じることができる状態に引き上げてくださいました。そこでアブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められたのです。アブラハムの行いではなく、勇気ある決断でもなく、主なる神様の真実がアブラハムの信じる前から彼の前に先行して引き上げ支えてくださった事実をここに見るのです。パウロはこれこそが聖書が言うところの信仰によって義と認められる道なのだと言ったわけですね。さらにパウロはユダヤ人たちが最も尊敬している二人の人物のうちのアブラハムについて語った後、今度はダビデの信仰を通して信仰義人という救いの原則を証明しようといたします。その第二の例はダビデの信仰です。先ほどのローマ人への手紙4章6節に戻っていただきたいと思いますが、4章6節を見ていただきたいと思いますが、4章6節を見ますと、同じようにダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人と。パウロはここに詩編32編1節と2節の御言葉を引用しています。ここに登場しているダビデはアブラハムと同じくらいユダヤ人に尊敬されている人物です。このダビデは元はベツレヘムの村の貧しい羊飼いの息子でした。 そこから取り出されてイスラエルの王にまでなった人ですが、それでは神様の御前に正しい人で立派な人であったかといいますと、必ずしもそうではないんですよね。アブラハムも失敗しました。そしてダビデも失敗しましたが、失敗の罪を神様から許していただきました。その時ダビデが、不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである、主が罪をお認めにならない人は幸いであると告白したのが、この4章7節と8節の言葉なのですね。普通私たちが幸いと言いますと、自分の考えている通りにことが運んだり、あるいはそれよりももっと良くなることを幸いというのではないでしょうか。けれどもダビデはそうではないのですね。彼は今から3000年ほど前のイスラエルの国の王でした。王は国中を自分のものにすることができますし、何でも欲しいものは手に入るのですね。ですからダビデほど幸せな人はなかったと言っても一面間違いではありません。しかしそのダビデ王が本当の幸せは思い通りに人生を送ることではないのだ。最も幸いなことは主なる神様によって罪を許されることであると、ここで言っているわけですよね。そう言っているところのダビデは、実はとんでもない罪を犯してしまいました。ある晴の夕暮れ時、ダビデ王は床から起き上がり、エルサレムの王宮の屋上を歩いていますと、一人の女性が体を洗っているのが屋上から見えたのです。その女性は非常に美しく、ダビデは使いのものをやってその女性を召し入れ、自分のものにしてしまったのです。さらにその女性の夫ウリアを敵の手にかけて殺すという罪の上塗りをしたのです。その姦淫と殺人という二重の罪を犯したダビデに対して、主なる神様は怒りを発し、預言者ナタンを使わしてその罪を厳しく責めたのです。皆さんのお手元の参考資料と引用聖句の括弧の2、括弧の2、サムエル記第2、12章のところを、12章の9節を見ていただきますと、12章9節を見ますと、どうしてあなたは主の言葉を下げすみ、私の目に悪であることを行ったのか。あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で殺したのだと、主なる神様はダビデを厳しく責めたのです。その罪の指摘に対し、罪の指摘に対してダビデは、私は主の前に罪あるものですと言って、自らの罪を率直に認めました。私は主の前に罪あるものですと、ただ一言主に申しました。何の弁解もいたしませんでした。イスラエルの王としての自分のメンツにこだわらず、主なる神様を心の底から恐れました。本当に砕かれて謙遜になって泣きながら、天地の一切を司っておられる主なる神様の御前に悔い改めの告白をして祈ったのです。主なる神様はそのダビデの真実の告白を受け入れてくださり、姦淫と殺人という重大な罪を許して覆ってくださいました。神様が本当に受け入れてくださる人というのは、罪を犯さない人間ではありません。人の目を恐れるあまり、自分の犯した罪を隠していこうとするのではなく、主なる神様の御前に心を砕かれて、赤裸々にありのままに進み出て罪を告白し、悔い改める者を主は救われるのです。 そのことによってダビデ王は罪を許され、主なる神様の御前に義と認められたのではないかとパウロはここで言っているのです。アブラハムは人生を神様に任せることによって、ダビデは自らの罪を神様の御前に告白して心砕かれることによって救いに預かりました。3000年4000年後の今日も同じです。人が義と認められ救われるのは立法の行いによるのではなく、イエス・キリストを信じる信仰によるのです。どんな人でもイエス様を信じる信仰によって義認され救われるのです。それが神様の福音なのです。祈ります。天の父様、この信仰義認のゆえに、このローマ人への手紙はルターによって、カルバンによって、またジョン・ウェスレーなどによって本当に神様の御用のために尊く用いられた御言葉であります。私たち一人一人もあなたの御前にただ信仰による義認ということをしっかりと心に覚えさせていただけますよう、続いて聖餐の恵みに共に預からせていただけますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお手元の換気だ、いいかな、空いてるからいいかな、はい、はい、それでは、新聖歌46番の一節を賛美しいたしましょう。
よ今ここにて、